皆さんおはようございます。今日はエペソ人への手紙の6章の13節から18節をテキストとしてしっかりと立ちなさいと題してお話をいたしたいと思います。で、今日の話の結論はこの修法の右下に書いてあります。で、今日のテキストのすべてはこのテキストの修法の左側に書いてありますので、それもご覧ください。神は私たちが悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように7つの武具を与えてくださいました。その武具のすべてが守りの武具です。なぜでしょうか。なぜなら私たちはすでに主イエスによって勝利の中に入れられているからです。神はその勝利を守っていくために私たちに守りの武具を与えてくださったのです。これが結論であります。神は私たちが悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように7つの武具を与えてくださいました。修法に書きましたように1、2、3から7まであります。その武具は不思議なことに全てが守りのための武具であります。そこには攻撃用の武具はありません。どうしてでしょうか。それは私たちはすでに勝利の中に入れられているからであります。勝利はすでに主イエスが取ってくださいました。ですから神はその勝利を守っていくために私たちに守りの武具を与えてくださっているのであります。前のスライドに書きましたように主イエスはこのように言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。このようにイエス様は言われました。パウロはこの言葉を受けてこのローマ人への手紙とコリント人への手紙の中に私たちが勝利していることを述べております。ローマ書8章の37節前に示しております。しかし私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。もう一つはコリント人への第一の手紙の15章57節であります。前にお示ししております。お読みします。しかし感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。主イエス様はすでに勝利を取ってくださっているのであります。ですから私たちは守りの武具を身につけてそれだけで十分であります。先日私たちの教会の牧師になりたいという二人の方が応募されました。いずれもこの40代の方々でありました。このことは私たちの修法に書かれている祈りの課題に十分に当てはまる内容でありました。私は祈りの答えがやってきたと喜んで皆様に報告をいたしました。そしてお二人の方々と面談をいたしましたが、残念ながらいずれも条件が折り合わず牧師として来ていただくことができませんでした。その後静かに考えながら、主が私たちに与えてくださった数々の祝福のことを思い起こしておりました。そこでふと気がついたのは、私はこう計画し、こう祈った。だからこうなったということは一例もなかったということであります。いつも主イエスは私たちの思いを超えて、思いがけなく、また素晴らしい、それよりも素晴らしい結果を 私たちに与えてくださったことばかりでありました。この教会堂は出来上がって13年が経ちます。この教会堂を建てる時にもそうでありました。私たちのお願いした建築士さんはですね、いろいろと考えて私たちと話し合って、最終的に木造でこの大きな建物を作ることはできないと言って、諦めました。暗礁に乗り上げました。でそんな時に一枚のビラが貼られているのを見ました。それは日本で代表的な設計会社の社長の信仰の証があるというビラでありました。でそのビラの中には写真が載っておりまして、その時私はそのビラを見て驚きました。あれ、これは同級生の三宗君じゃないか、あえて名前を挙げました。彼はクリスチャンだったのか、一度彼の話を聞いてみようと思い、この期待もせずに、どうせこんな社長はええかげなこと言うんやろうなと思って行ったんですね。で三宮バイブルハウスに出かけました。彼は信仰の証をしながら、彼も驚いておりました。私の顔をちらちらと見ながら話しておりました。で講演が終わり、お互いがクリスチャンとなっていることを喜び合い、そして教会堂の建築は行き詰まっていることを私は彼に話しました。でそれを聞いて彼は、設計料はいらないから僕にやらせてほしい、この規模の大きな教会を私は建てたい、このように言われたわけであります。そしてこの教会が現実にこのように完成しているわけであります。私たちは木造で、この幅、これだけの幅の木造で作ることができない、いろいろ考えて挫折を仕掛けておりました。しかし神は特別な方法を用いて、このように現実に大きな教会が建て上がったわけであります。私たちの努力はもちろん必要であります。しかし私たちの計画通りにはいきません。なぜなら主イエスはそれ以上の計画をお持ちであるからであります。私たちのしなければならないことは、どのような事態になっても全能の神の側に立っておくことであります。主イエスの言葉にしっかりと立つことであります。このことをエペソ人への手紙、パウロはエペソ人への手紙の今日のテキスト6章の13節14節でしっかりと述べております。ですから前に示しております、主法にも書いております。ですから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。でパウロはエペソ人への手紙の6章14節以下において7つの武具を示しております。主法におきましては、この色を赤に変えて、深紅ですね、深い赤ですねに変えて、1番2番3番4番5番6番7番と番号をつけております。主イエスは私たちにこの7つの武具を与えてくださっているのであります。第一には真理の帯、これは14節に書いてあります。また正義の胸当て、これも14節に書いてあります。平和の福音の靴、これは15節であります。信仰の大盾、16節であります。救いの兜、17節であります。また同じく17節には剣である神の言葉が書いてあります。18節には祈りをが書かれております。これで7つになります。これらすべては攻撃の武器ではありません。特に剣は言語では 短い剣を意味する言葉が用いられています。それはナイフのようなものであります。神のすべての武具は主イエス様の勝利を守るために私たちに与えられているものであります。それではこの一つ一つこの武具を見ていきたいと思います。6章14節では、しっかりと立ちなさい、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけなさいと述べられております。聖書において14節においては2つの部分、この14節の今言いました通りであります。この真理の帯を締めるということが大事なことであります。主権力からこの暗闇の勢力は実に巧妙に変装しながら、政治の中にも経済の中にも社会の中にも文化の中にも忍び込んで真理のふりをしております。私たちは真理の帯をしっかりと締めて、それを見破っていかなければならないのであります。帯は実は武器であります。武具の一つであります。帯がしっかりと締められていないなら、その兵士は注意散漫、また気力の低下に陥ります。柔道でも白帯黒帯をしっかりと締めます。相撲でもしっかりと回しを締めます。着物を着るときにも男性も女性もしっかりと帯を締めなければなりません。この帯が締められていないと、まず戦う前に破れてしまうのであります。ここで聖書の述べる真理の帯とは、イエスは救い主であるという確信の帯であります。この帯がしっかりと締められていなければ、戦いのために立つことはできないのであります。次に胸当てでありますが、これは心臓と肺を守る胸当てのことであります。心臓は私たちの臓器に血液を送るために必要な器官であります。心臓が止まれば私たちはすぐに死んでしまいます。肺もそうであります。肺は血液に酸素を与えて全身の細胞が生きるようにしております。肺が酸素を送らなければ私たちの脳はたちまち死んでしまいます。胸当てはこれらの大事な部分を守っているのであります。でこの胸当ては何を表しているかと言いますと、キリストによって新しくされた私たちの生活であります。私たちのうちには御霊が宿ってくださっています。その御霊は私たちの正義の胸当てとなって、日々起こってくる出来事に対して正しく私たちを導いてくださっているのであります。そして次には、第3にはこの足には平和の福音の備えを履きなさい、靴を履くということであります。でこのローマ人への手紙にはこう書いてあります。前に示しておりますが、良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。このように述べられております。私たちの足にはいつもこの平和の福音を述べ伝える靴を履いておかなければならない。そのために私たちはそれぞれの職場に使わされているのであります。ですからへりくだって良い人間関係を築いていかなければならないのであります。私は毎朝家内と祈るときに、この教会の人々のことはもちろんのことでありますが、一緒に仕事をする人のために名前を挙げて祈ります。その人は教会に一度も行ったことないと思いますが、それでも祈るんですね。神の力はどのような形でその人に働くか分かりません。ですから私はそのように、そのような人々の名前を挙げて祈ります。 で、その結果ですね、非常に人間関係が良くなっていますね。ですから皆さんもどうかこの平和の福音を備え、福音の備え、すなわち平和の福音を伝える靴を履く、それは職場のためにお祈りください。そうすれば必ず良い結論が得られます。このペテロはそのことを述べております。第一ペテロ5章の6節、スライドの一番下ですね。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。イエス様はこのように私たちに約束をしてくださっています。次に第4番目の部分は信仰の大盾であります。このことを6章の16節はこう述べております。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。このように述べております。で、悪魔はですね、火のついた火矢を私たちに盛んに、打ってきます。その火矢は私たちが神の前に出ることをためらわせるための火矢であります。例えばあなたはこんなにダメな人ですね、こう遠い火矢を打ってくるわけですね。そうすると、あ、私はダメだ、だからもう神の前に出ることができない、こういう結論を出してはいけないんですね。またこんなあなたは罪を犯しましたね、もうあなたは失格ですよ。ここで止まってしまっては悪魔の火矢に打たれてしまうわけであります。しかしそのような火矢が来たとしてもイエス様は私たちを捨てない。どんな時にも私たちと共にいてください。そして声を安かれ、何時の罪許されたりと宣言をしてくださる。悪魔の火矢に対して私たちはこの信仰の大盾を持って立たなければなりません。このヨハネの14章18節、15章の16節、文語訳で書いております。我何時を捨てて孤児とはせず、何時らのもとに戻り来たるなり。これはイエス様が十字架にかかる前に弟子たちに述べた言葉であります。弟子たちはイエス様が十字架にかかってもういなくなる、あ、イエス様はもう私たちと共にいないんだ、このように嘆いている時にイエス様は我何時らを捨てて孤児とはせず、何時らのもとに戻り来たるなり、約束のごとく五旬節の日に御霊となって一人一人のもとに戻ってこられたわけであります。またヨハネの15章16節では、弟子たちに何時ら我を選びしにあらず、我何時らを選べに、何時らの生きて身を結び、その身が残らんためなりとイエス様は言われました。私たちが手を離してもイエス様はしっかりと私たちを選んで私たちの手を握っておられるのであります。信仰は神の言葉を用いて私たちの大盾とするものであります。私たちは11月から11月の9日午後3時でありますが、65人の方々に KDDI の SMS を通して悪魔の火矢を消すことのできる聖書の言葉をお送りいたしました。またこれからもお送りしたいと思っております。ある人からこの言葉を聞いて心が元気になりましたという報告を受けました。私たちは全くどのように届いているか分かりませんが、一人一人困難にぶつかっているんですね。そのところで信仰の言葉がその人の心に届きました。そして御言葉を聞いて心が元気になったということでありました。でお送りしました内容はこの65文字です。70文字を超えますと 1通20円に上がってしまいますので、1通10円のままですと70文字までなんですね。この言葉を送りました。明日のことを思い煩うな。空の鳥を見よ、まかずからず、蔵に収めず、天の父これを養いたも、何時らこれより勝るものなり。たった65文字であります。しかし人生は変わっていくんですね。これで、この言葉は私は非常に大きなことだと思います。私の子供たち全員にこれは送っております。また皆さんも送りたいと思う人がいれば言ってください。その人の心の中にスパッと入っていきます。私たちがわざわざ訪ねていってドアを叩いて話しますと、どのような状況を、拒まれるか分かりませんね。いきなりそんなことって言われるか分かりません。しかし御言葉だけは届きます。ですからこれは信仰の大盾となります。ですからこの私たちはぜひこの第4番目の部分、信仰の大盾を持たなければいけません。そして第5番目の部分は救いの兜であります。兜は私たちの最も大事な頭を守るものであります。このことは一章四節が述べるように、私たちの恵み、救いは神の恵みだけによっているということであります。私たちの努力や知識やまた経験にはよっていない。そのことを神の言葉は救いの確かなものとして兜をかぶしてくださっている、このことであります。エペソの6章の17節にはこう書いてあります。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。まずはこの救いの兜についてでありますが、このエペソ人への手紙の最初に書いてあります。1章の4節5節、前に示しております。すなわち神は私たちを世界の元いの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御胸と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちが神の恵みによって救われている、それは私たちの行った良い技によって救われたのではなくて、神は世界のもといが置かれる前から私たちをキリストのうちに選んでくださっていた。これは私たちの技の何も、技には全く寄っていないわけであります。これが私たちに与えられている兜であります。私はこの兜をかぶっている限り、自分の救いに対して何ら心配することはないのであります。で、その次の、今お話ししました、また御霊の与える剣、この御霊が私たちに与えられているということは、これは、一章の四節、第六番目の部分ですね、御霊の与える剣でありますが、この剣については最初に述べましたように、この短いナイフを、短い剣を意味するナイフを表しております。御霊が与える剣は自分を、自分の身を守る御言葉の探検なのです。そして御霊は絶えず御言葉を通して、私が神の国を受け継いでいることを保証しておられる。どのようなこの悪魔が支えてきたとしても、このナイフで自分の身を守ることができる。そのことをこの御霊の与える剣である神の言葉と書いてあるわけであります。このことを一章の13節、これですね、 1章の13節14節、これがですね、御霊が私たちに保証している言葉であります。私たちは剣を持っていますから、この悪魔のささやきに対してこの剣を持って自分の身を守らなければなりません。一章十三節十四節にはこう書いてあります。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の御霊を持って証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためですと書いてあります。私たちの救いは、先ほど言いましたように、この天地が作られる前に定められたと書いてあります。そしたら私たちは御国に必ず行けるんでしょうか。その保証として御霊がうちに与えられていますというのが一章十四節の言葉であります。ですから私たちはこの6章の17節、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。このことによって私たちの救いは全くこの変わらないわけであります。このことにおいて私たちは御霊の与える剣と兜が与えられていることを、私たちはこのように確信をしなければなりません。で、最後に第7番目はの部分は祈りであります。これはこう書いてあります。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてあります。ここに私たちは三つのことを学びます。すべての祈りと願いを用いてと書いてありますから、私たちの願いを申し上げなければなりません。これが第一であります。そしてどんな時にも御霊によって祈りなさい。これは私たちの願いですと、ああしてほしい、こうしてほしいという、こういう願望だけになってしまうのでありますが、正しい神の御心を私たちは行っていかなければなりません。そのためには祈りの中で御霊に助けられて祈るということを第二番目にしなければなりません。そして第三番目には諦めないということであります。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし祈りなさいと書いてあります。第三番目には諦めてはいけないのであります。この祈りについては、ピリピ人への手紙とヨハネ第一の手紙に書かれております。このことを確認したいと思います。ピリピ4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そして、第一ヨハネの5章14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。はっきりと私たちが願い、御霊の助けによって祈った祈り、諦めない祈りは確実に聞かれると書いてあります。以上7つの部分をテキストから紹介いたしました。私たちはこの7つの部分を用いて、主イエスが与えてくださった勝利を守り抜かなければならないのであります。終わりにこの宗法の右側にある説教の用紙をもう一度お読みして終わりたいと思います。神は私たちが悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように7つの部分を与えてくださいました。 その武具のすべてが守りの武具です。なぜでしょうか。なぜなら私たちはすでに主イエスによって勝利の中に入れられているからです。神はその勝利を守っていくために私たちに守りの武具を与えてくださったのであります。